が湧いてくる。
おはようございます。
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 おはようございます。2月の11日ですか。
そうです、はい、そうです、は
い。建国記念日。
違います。建国記念の日。
の日
建国記念の日。
そう。
日なん
ですか。そうなんです。建国記念日じゃないです。建国記念の日。
今日って赤塚先生の DVD が発売になる日じゃないですか。
はい。本日、赤塚さんの DVD 第2弾ですね。
第2弾。
ユダヤから学ぶヤマトの心、はい、美しき誇り滅亡と建国というタイトルで、
おなんかタイトルはすごいですね。
いやすごいですよ。
いや
なんていうかこう、まあ、建国記念日なんでお話ちらっとさせてい
ただ く、はい、建国
記念の日、建国記念
の日なのでこだわるな
すごいね、
すごいね、
あの言葉を操ってるから上げ足取られまくり
な、まくりね、
この建国記念の日なんかは、まあ、本当知らなかったですけども、日常会話の中でやっぱあるじゃないですか、う
んね、
そういうの
時々ね、あるよね、
すぐ引っ張られるというか、なんか注意されるというか指摘されるというか、もう多分気になるアンテナがそうなんで、ね、チェックがあるんですよ、はいはい、うん、
建国記念の日なので、
そうなんです、はい、
あのそれ合わせて発売、
そうですね、この2月11日の日に合わせて発売をさせていただきました。
前回も非常に大人気で、
大人気ですね、ですね、はい、すごいですよ、今回はそのまあ、滅亡と建国ということで、うんうんうん、イスラエルっていう国は、
そうですね、
130何年ぐらいに一旦滅亡をして、1960年ぐらいの時にまた新しく
建国されましたね、
宣言をして、うんうん、建て
直した2000年国を失ってた、
そうそう失ってたんですよ、うんうん、
2000年ぐらい、
でも2000年前に必ず俺たちはまた国を作るという約束を何十代もね語り継ぎながら、
何十代に、それこそ何十代語り継いで、うん、でもあのバラッバラじゃないですか、
はい、
うん、あの滅亡、まあ、国がなくなるってやっぱそういうところなので、はい、うん、バラバラにされる、うん、支配されるっていうところから、うん、あのバラバラにされてってところから2000年の約束を得て建国をされたって、うん、その中にこう、うん、やっぱりこう大和民族として、うん、日本として学ぶべきことがあるんだってことで、うん、まあ、僕が言うとちょっと薄っぺらく感じるかもしれないけど、赤塚さんの話きっとも泣ける、
赤塚先生の話はやばいっすね、
はい、うん、もうそんなんで、
ちょっとごめんなさい、2月11日でちょっとピッてあっと思って、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ねえ、でもそう思うとやっぱ世界でも、
はい、
日本って、
うん、
あの特殊な国ですよね、だから、うん、要するにほとんど純血日本人
でしょ、そうです、そうです、そうです、
そうです、はい、はい、うん、ワールドカップとかでサッカーの日本選手って、
うん、
ほぼ全員血統初期日本人、
はい、
でもフランスチームなんて半分以上
黒
人やで、
確かに、
うん、フランス国籍を持ってるだけで、
うん、
生まれ育った国はそうじゃありませんっていうのが、うん、みんなもう混合や、日本はすごいですよね、
そうですよね、
うん、こんなに純血で国がこうね、うん、2000年以上も紡がれてるっていうこと自体が、まあ、まあ大陸とのつながってない
という
ね、
うん、
島国というのが大きいっちゃ大きいけど、うん、だけどでもこれから変わるんでしょうね、
変わるのかな、
どんどん少子化になってきてて、
どんどん
法律もね今なんか変わろうと
してますもんね、これもまたこの間もこの話で盛り上がってさ、これやっぱ転移なんですよ多分、
転移
要するにこう天下の計らいというか、
うん、
天の意志というか、
うん、
いやだって地球って本当これ以上人口増えすぎたら、
う
ん、多分今もう飽和状態なんちゃうかなとか ね、
うん、
で増えちゃまずくなってくると、うん、男の子の精子が薄くなってくる、
うん、
もう日本の若者たち精子が薄いでしょ、
薄いかどうかしら、マジでマジで、
無精子病がすっげえ流行ってるらしい
です、うん、そうなんだ、
去年プレーやってました、
精子が少ない元気がないってなってくると、
うん、
こうオス的男っていうものがこう出てきにくくなってくる、う
ん、だからなんか
女性を口説く勇気がなくなってくる、うん、でそうなってくると女の子が派手になるのよ、
あ
もう歴史上ずっとそうやで、
女の子がその派手になって
男がイケイケどんどんの時っていうのはね、大体、うん、女の人っていうのはおとなしくなる、
へ
で男が自信を失うとね、うんうん、女の人がよう喋るようになって
くる、うん、私を見ながら言うな、そうそう私を見ながら言うな、
考えてみな、眉毛は剃らなかんくせにまつ毛は伸ばさなかんよなんやつけて風来るぐらいバサバサしとるのおるがな、
おるおるおる
おる
つけてますよ、さりげなはええで、もうなんかな、うん、あの隅するあのなんかあんな動いとんちゃうかよ、もうぐらいのまつげしとる人おるよな、あら
おるわ、
おでまた、うん、なんか首は寒いんか、うん、とっくりの服着てるくせに袖がない服着てたりするから、あんた寒いか暑いかどっち
や
ねみたいな、
男子的にはなんか不思議なわけ、首とっくりやのに袖ないってどうやねんって、
肩から先なしみたいなさそれ寒うてこうてんのか暑うてきとんのかどっちやねんみたいなね、
ファッションや
ファッションか知らんけどやで、
あそういうしなんだなんか
このクソ寒いのにミニスカートで生足とかで歩けるわ、よう辛抱するなと思うわ
背中に北海道貼っとったりね、
そうそうそう
ありますね、
どっちやねんみたいな、
じゃあ女性がその派手になるっていうかは男性を引きつけようとするから、
そうそうそうそう、
だからその
これもう生物学上そうなっていくんよ、
あ
だから、うん、だから俺ねもう本当ね、この間もそんな話で盛り上がってんけど、僕はね意外とこう世の中のこう、うん、動きとか、うん、こう現象を見るのがすげえ好きなん
だ、う
ん
う
ん、
あそうだ、
現象を見ながらあこれはこういう動きかな流れかなとかいうのを予測立てて、うん、その予測が意外と当たると結構気持ちいいみたいなのがあって、うん、でその予測をこう現象を見るのに必要な情報源はくだらないテレビなんよ、
くだらない
で、ね、そうそう、あの NHK のニュース番組とかな、うん、報道番組とかああいうのじゃないの、うん、くだらん番組、
お笑いとか
もうお笑いの中でももっとくだらん感じのあるやん、うん、夜中やってるよね、
あ
ああいうのを真剣になって見てんの、ちょっと前から思ってて、うん、
はい、
あ精子が少ななってきた、うんうんうん、男の子たちのことがだからあの草食系とか言われたり、
う
ん
う
ん
う
ん、ちょっとその後植物系とか言われる
から、うん、いやそうそうそうそうそうそう、
自分から動かへん人間
の
植物系みたいな、そうそうそうそう、その手の動きをリスナーには見えんから
あごめんごめん、
って言ってきたあたりから、うんはい、マツコデラックスとかね、ミッツマングローブ、
うんうんうん、
もう男性でもなく女性でもなく、男性なのに女性性を強く持ってたり、
うんうんうん、
女性なのに男性性を強く持ってきたり、そういう中和的な人間に人気が集まるっていうことはこれ一つのなんかない、
はいはいはい、
ちょっと前まであんなそういうあんた中間的な連中らがスポッと当たることなかったもん、
メインでっていうのはないですよね、
でそれが人気になってくるっていうのも、うんうんうん、これもなんかの現象やなって、
は
い、
現象、
だから人口のこう膨れ上がる飽和を止めようとしてるのかなとか、っていうことはどんどん今高齢化社会になっていくけど、高齢化社会の後は人口減少が起こりますよね、で人口減少起こってきたらバランス取れへんなるから、絶対外国の人に日本にいっぱい来てもらわなきゃになる、でそうするとハーフやクォーターがどんどんできてくる、でも今までこんな長い年月純血の日本人が当たり前って感覚の人もまだたくさんいる中で、そこを受け入れていくためのメッセンジャーで現れたのは僕大坂直美やと思うよ、この人日本とどっかのハーフなん
です、そうそうそうですね、
でもすげえキュートで、はい、コメントも可愛いし、
う、
うん、でちょっとこれは日本人よりはね肌の色も違うけれど、うんうん、
はい、
でも大坂なおみがキュートで可愛いという、うん、受け入れるという流れが起きてるね、ってなってくると、
うん、
ハーフクォーターみたいなとどんどん増えてくるよね、ほら生活様式もものの考え方も文化も絶対変わってくるよ、絶対変わってくる、
でも変わってほしくないところもねあるんですけどね、やっぱ大和の心じゃないけど、
そうそうそうそう、でそれを自分たちがこうね、色濃くちゃんとこう持ってらうことも大事やし、外国から来る人たちがその日本の考え方が好きで、なんか日本人みたいになりたいという人らが集まってくれば、 別にそれはそれでいいんじゃないかなと思うし、そういうのが時代の流れなんかなと思う。
地っていうよりはこの日本っていう地でこうなんか暮らしたかったり生まれ育った人たちが持つのが大和の心かなって、人種とかいうことじゃないのかなと。
なんで意外にもあの、まあ、特に大阪はインバウンドの、はい、ね、中国の人らいっぱい来られて、もうなんかあの道頓堀とかあんまもう日本語聞こえへんぐらい、
いや聞こえない、
けどな、なんかもう中には関西の人、うん、大阪の人とかで、うんうんうん、ほんま中国人うるせえとかね、なんか行儀が悪いとかね、なんかこう悪く言う人もたまおるけど、せやけどあんなにいっぱい来てくれてお金も落としてもうて、同じアジアやし、仲良すらええやん、でもね、僕この間あるこう SNS のこう中国でバーって広がってる SNS のなんか記事を見てね、ちょっと感動したんですよ。それは中国の人が中国人向けに売ってる SNS や でそれはね、みんなもっとね、日本に遊びに行くべきやっていう SNS の、日本はね、歩いてるだけで分かるよって、本当に街が綺麗なんやって、ゴミを捨てる人がほとんどおらんって、なのに中国はね、どんどん世界から人が来てくれてるのに、どうこの街の汚いのって、せめてゴミ捨てるよりね、平側の人間が増えてくりゃね、世界になんかこう堂々とね立ち向かえれる国になっていくのに、日本人はね、そんなこと意識してなくても街がものすごい綺麗とかね、コンビニで買い物もしていないのに出るときに日本人はありがとうございましたって頭を下げながら見送ってくれるって、あんなん中国で絶対ありえんって。でそういう何気ない習慣とか仕草とか言葉のかけ方のお手本が日本に全部集中してあるんだって。だから隣同士でいてね、なんかごちゃごちゃのなんかせめぎ合いみたいなことよりもね、学ぶ姿勢を持つべきやみたいな SNS がすんごい拡散されてる。
そうなん、
あんなん見たらどこから来たのって言いたくなってくるよ。なんか困ってたらなんか俺手助けしようかとか、もっとみんなね、中国語わからんかったって、なんか片言英語でもええから、なんか中国人とかにどんどん喋りかけてあげたら、いや日本人親切みたいな、本当ね、
あの今最近翻訳のなんかこう自分の国の言葉を入れるとその国の言葉に、今日も朝こっち出てくるのに、あの多分中国の方だと思うんですけど、その翻訳でこうこの電車は宮島に行きますかっていうのをこう見せてきて、すいませんみたいな感じで、あ行きますよって言ったら、ありがとうみたいな感じだから、ああいうのもあるから。
本当聞かれた、
聞かれました、
あその中国人帰ってから SNS で日本人オーバーリアクションって書いて
あった日本人赤い服着とったよ、
もう頭おかしいぐらい真っ赤やった
いやいや、
ほんでも声高すぎてもうロキソニン飲んだわさなって思って、日本行ったらロキソニン持っていかなあかんで、
ひどいわ
SNS で流し
ちゃうわ、超頑張ってもう本当笑顔で対応したのにいやでもだからああやってあのこうこっちからそういうソフトとか使ったら会話とかもできるのかなと思って、お互いにね、あちら様とこちら様でみたいな、って感じました
よ、
朝っぱらから。
またいっぱいやってきてそれ
ね、
教えてよ、赤い服
着て、赤い服着
て、アホのふりしていいな、
大丈夫、ふりせんでもアホやけんが
アホやけんが
そう、
それ今日の出来事で、
今日の出来事、
本当、いや僕も今日ね、新幹線でこっち来るときに、まあ、グリーン車乗ってて、
はい、
ちょっとちっちゃい子がね、2人兄弟で、上が姉ちゃんで下男の子なんかな、これが走り回すんですよ、あの通路
グリーン車
を、はい、あんまグリーン車ってちっちゃい子おれへんねんけど、そうそう、あなんか親と一緒に乗ってきてんやねんなと思いながら、でなんかこう走り回してんのん、の3つぐらい後ろのところに、あのどっかかな、白人系の外国の方が、もうその子たちをこう構うわけよね、構うから子供らもうえーなって、もうなんかまだわけわからん2歳3歳みたいな感じですよ、怖いけど、僕の前に座ってるおっちゃんがね、もう露骨に嫌な顔してね、ここでしまいにね、行ったり来たりしてるその子供のね手バッて掴んでね、静かにしろっつってね、小声で子供に大人に言うみたいなね言い方で、静かにしろっつってね、言った瞬間俺、マジかと思った、こんなちっこい子供にそんな腕掴んでね、本気の顔で言うね、 もう後ろからほんまセッターで頭しばいてもらったんだけど。
だってグリーン車に乗られるぐらいだから、まあね、それなりの地位というか、あるかステータスのある方のはずですよね。
そうですよね。
ゆとりないんかなこの人と思って。
ないんでしょうよ。もう会社が厳しいかもしれんですよ、もしかしたら。イライラしちゃったんかもしれん。
今日が支払いの日やった
ら、そうそうそう
そう、350円ぐらい足らんかもしれん。
そうもないよ、
貸したらんか
350円な。いや、そんなことがあったんですね。その頃どうなりました？じゃあその後言われた後はシューンって。
いや、シュ、またそれも分からんぐらいの年やもん。
ああ、ちょっと言われたところで、
言われたところでそんな分からん年頃さ。ほんでしたらお母さんがなんかちょっと謝りに来てたもん。だってみんなに聞こえてたもん。
もう車両中響き渡るぐらい
な感じ。そんなでかくはないけど、こう四五列は聞こえてた。うわー思って。
でもそれを外国のその怪してらっしゃった方も見られたってことですよね。
見て
たやろな。うん、なんか悲しいわ。
悲しいよね。
うちもだってね、ほら孫が3歳と1歳だから、うん、まさにその年頃で、まあ傍若無人に走り回りますもん。
でもその孫より君が電車の中で喋る声の方が
言われる。私あのね、かつてね新幹線でね、あのね車掌さんにお客様、他のお客様がいらっしゃいますのでって言われたことが。
1回や2回じゃねえやろ。
1回じゃい、
1回じゃい。でもみんな心の中で思って言えない人は2600人ぐらいおると思う。
おるおる。そんなにか。そうそう、あのそうやって言われたことが。普通、私としては普通のつもりだけどね。あの多分やっぱこの声のね、美声が通るから。通るから。そう。だってトイレから出てきた友達があんたの声だけが聞こえてきたっつって。トイレにおってもあんたの声だけ聞こえてきたっつって言ってましたもん。
はい、バイブレーションの波動、波長が違うんだよね。
声の、
ああ
そうなの、うん、あの文明さんみたいにね、いい感じでこう人に届く声になりたいよね。うん、なんか心地よいじゃん文明さんの声って。
そうなんかな。いや自分の声をさ、はい、CD とかで聞いたら恥ずかしいですよね。
それは私だって言えよ。だけど文明さんの声って例えばね、ごめんね、誤解を恐れず言うなら福山雅治のような声というわけではないんだけれども、なんだろう、聞いててね心地いいの。
なんかね、寝るときに聞くとすごい言われる
の。だから梅木さんの CD って割と車で聞く人とか多いじゃないですか。まあ、大体車で聞く人は途中であの車を止めて泣き崩れるっていう話はよく聞く話ですけど。
いや寝るとき聞く人も多いで。
あ、そうなんだ。でもいいね、睡眠学習で
こうお経みたいとかね。
だから本当聞きやすいというか、あの心地よいんだと思う。
昔はよ声がいいって言われた。
昔は、
うん、もうちょっと若い時、
若い時、うん、今は言われるの。
最近声が悪なったとか言われる。おそのマリちゃんの姉ちゃんによく言われる。
へへ、それは何、こうちょっとあの喋りすぎてガラガラになってるとか。
そうやろな。まあ、今ちょっと風邪気味な、カッコン糖飲んだぐらいなんで。で昔は声がテープしかバーってなかった、うんうん、テープで出回った頃、うんうん、この声の持ち主に会いたいってそう思ってきたってよー言われたんです。ほんで顔でがっかりしたっちゅう話ですか。
あ、すいません、それ何人かから聞きました。
何を、
あの、ね、その
顔見てがっかりしちゃって。
え、顔見てがっかりした。違う違う、顔見てがっかりしたじゃなくて、その声聞いたら自分で勝手にこんな顔かなって思うじゃん、うん、で今度文明さん来るんですって言ったら、あ、聞いたことありますと、 CD でヘビロテで聞いてますっていう人にチラシとかをこう、
はい、あ、ヘビーローテーション、
うん、そうそうそうそう、
もうあんたもばあちゃんなんやから。若い子みたいな言い回し C なんや。
いいじゃん、そうヘビーローテーションでこう聞いてる人がこうチラシとかねお配りして、でパッて見て、え、これが文明さんなんですかって言うから、これが文明さんですって想像してたのと違いましたって言われます。
あ、そうや、
うん、だからどういうのを想像してらっしゃったのか知らないですよ。
面と向かってようあんねん。
あ、
声がすごく印象に残ってて、うん、もうすごいイメージしてましたっていうから、うんうん、いや、追ってみてイメージどうですかって、うん、うん、あんまり変わりないですとか言って、
変わりないです、
面と向かってはそうやってみんな言うね。
あらららら、多分か、面と向かっては言えないんですかね。
面と向かってはイメージダウンですとは言えへん。
いや、ダウンじゃなくて違うらしいです。だからその想像してたのとはちょっと違って、あーって言われます。
なるほど。
でも本当に師匠の声は大好き。でも私はね DVD から入った口なんで花から師匠の顔でした。
あー、
うん、あの CD からじゃなくても、はいはいはい、一発目が、
なんで俺あの、うん、動画を撮影されるんは断ってんだよ。
あ、何そのこと声とのギャップが、
そのビデオに公演のあれを撮っていいですか、うん、言うて、うんうんうん、こう聞かれると、うんうん、いやすいませんで、写真とか音声録音は何ぼしてもでも構えへんのですけど、うんうんうん、ビデオで撮影するのはやめてほしいんや、うん、言うて、
なんで、
いやなんか
小さる気がするから、
顔を見て顔が画面で見えて、うん、話聞けて、うんうん、でそれでこう、なんかそれでもなんか納得されたらなんか嫌やねん。
あ、
まずはなんか声から誘い水出した
い。そ、あなたのその手も映ってないから。あ、そう。でも私はあの DVD から入ったけど、 DVD をそれこそ本当擦り切れるぐらい見て、で生でそのやっぱりね、 CD だろうが DVD だろうが生じゃないじゃん、生でこの人の話を聞きたい。
それでも音声だけの方がそう思ってくれると思うよ。なんか映像で見えたらなんか腹いっぱいになりますよね。
腹いっぱい。そ、私ならんかったんよ。もっとと思ったんよ。ま、うん、じゃけ言ったんよ。まあ覚えてないじゃろうけどね、私が最初の頃に。
じゃあじゃあ、ごめんなさい。
6000人用意しましょうか。
じゃろじゃろ、
ちょるちょるじゃろ。
じゃろじゃろ、ちょるちょる。
そうそう。だからもう、なんか、探してね、講演会探して本当に、九州と、私山口住んでますけど当時九州ばっかりだった、なんでか知らんけど、だけど九州まで出て行ってましたもん。何回も行ってましたよ。
なるほど。
まあ、全然覚えてないですけどね、私のことを。まあまあ、
ね、
ね、赤い服着てなかったっけ。
ああかもしれない。
あ、でもそういう理由なんだ。動画を撮らせないのはそういう理由だ。
撮らせない
とか、なんか、まあ、一応ね、お断り、
1回で終わってほしくねえなみたいなとか、でなんか声だけの方がこうその集中して聞いてくれるんちゃうかなとか、で声だけやとなんかバーって笑ってたりする音も入ってたら、いやこの人どんな動きしてんのやろ
う
って、このトークの内容以上にみんな絶対笑ってんなと思うってことは、例えばもしかしたらすげえ面白い顔芸みたいなもんもすんのかやとか、身振り手振りがどんなおもろいんやろうとかさ、こう想像いっぱいするやん。
だって実際にそうじゃん。もう絶対あの手の動き、もうやめなさいよ今も。手の動き、顔、あの時にはさ椅子から立ってさ、もうあのする時のあの演技。やっぱあれはその場に行ってやっぱり感じてもらわんとね、ボリあれはなかなか伝わらんところよね。
たまにあんの、いや今日の俺の動きめっちゃ面白かったなとか。でもそれが何でそうなっていってそんな動きをしたんか、喋り終わった直後ってスコーンで抜け飛んでしもて、思い出せへんのですよ。
へ
え、これ折った前の方とかにいる、ちょっとマニアな人たちに、
ね、
なんか今日の俺めっちゃおもろくなかったですか、とか、今日すごい面白かったって、でそれ 何からああおもろなったんか、じゃあ教えてくださいよとかよう聞くんやけど、わからん。何それ一番前におってみたいな。
だってあの広島のプレ公演の時大部分が初めての方だったじゃないですか。ああ覚えてます。で文明さんあの時ね髪がかっとったん。私すごい文明さんの講演は生でだいぶ聞いたけど、話していらっしゃる内容はね割とあの本当に基本中の基本みたいな、田畑師匠との出会いからのみたいな本当に基本中の基本やったんやけど、あの時ね私はなんかゾクゾクするぐらいすごかった。だけどじゃあ何がって言われたらわからんの。だけどあの時、だから紬のね申し込みがね、その普通300人ぐらいの会場だったから、まあなんていうのかな、すごいよ、超よくて30人ぐらいの申し込みじゃないですか。あの時47人申し込まれたんですよ。
だから300名の会場で47名
でしょ、すごくないです、
すごいですね、6分の1、
もういつもな紬のプレーの公演すると、終わった瞬間に何人ぐらいお申し込みいただけるか、大体イメージ湧きますよね。
広島
の時に喋ってんのに、なんか今日は噛み合ってないとかね。なんか今日は言葉が入ってかへんとか、なんかそのだって会場にいる人に左右されてんの俺ね。
あと紬の話するの忘れたりするでしょ。
そう
紬のためのプロ公演や
のに。そうもうね、紬の話せずに終わることもあるんですよね。師匠ね、 そうそうそうそう、だから本当にあの時はね、なんであんなに、私も何度も聞いとるのに、なんであんなにうわーってきたのかが、
その会場にいらっしゃる人の雰囲気な、
雰囲気なのかな、
表情とか、うん、こう言葉がカンカンカンって入っていくなっていうのとか、うん、もういや入っていく入っていくっていうのをこう喋ってて分かるんよ、
うんうんうんうん、
いやそういう時はもうどんどんなんか乗せられるというか、自分も乗ってい
く、ノリノリだったでしょあの時
だったかな、
うん、もうだってお30分オーバーしましたからあの時ほんで終わった後、ジェニー俺1時間半は無理やって私におっしゃいましたもんなので、あの下松はね、まあ、2時間ご用意させていただいたんですけれども、はい、いやでも師匠はやっぱ天才やなと思う、
うん、そうでもない、そのだからこう入ってかんなとかね、
こう
なんか否定のフィルターかかってて俺の言葉弾かれてんなとかと思うと、うん、やっぱり気持ちなえるもん、
だって一回どっかの公演で薬とも誰もその2時間ぐらいの間笑わんやったんやって言われたって言ったことがあっちゃった、なんかいつやったか忘れたけど、なんか
高校生の話、
いや違う、なんか大人の人やったと思うけど、あ昨日のやばかったね、誰も笑わんかったって、師匠の話2時間聞いて誰も笑わないんですかって、
あるよたまに、でそういう時はもう最初の10分ぐらいで、ああ違うんやここ、
あ
笑うつもりの人おれへんわと思ったらもう切り替えるしかないから、
うん、
もうなんか泣かそうかなみたいな、
うんうん、あ
もう急になんかもうここにろうそくつけてなんか稲川淳二になったのかなみたいな
怖い話かい、いや
もう今日笑い無理やなこれって、もう笑う気がないとかね、
師匠ですらそうなんやもん、ね、
それとかあの会社の研修とかで、うん、もうみんな緊張してて、うん、笑たらかみたい な,、
うん、
なそういうなんとなくの雰囲気になってたりすると、うんうんうんうん、やっぱ笑ってくれへんよ、
あ 社長さんとかいらっしゃってね、社長の肝煎りで呼んだけど、
うん、
社長の手前笑えないみたいな、
あ社長これ笑ったらいかんのですかとかね
言うても笑えんのでしょ、
そうでも
言うても笑わんのでしょ、う
ん
うん、
ほんで新入社員とか特によう笑わんのよ、
う
ん、
そうでしょ、
もう入る前みたいな、まだビリーさん新入社員研修、
はい、
お
計画立てましょうよね、
ああいいっすね、ねはい
ね、
う
ん
う
ん、なんかウォーリー考えてんねやろ、
もう日程まで決まってます、
おそうなんです
か、お、
はい、
あなんかこう小さな企業で、うん、講師呼んでまで新入社員研修とかできひんみたいなやつ、例えば東京で僕とビリーさんとバタと、
う
ん、
そうです
3人で、
はい、3点セットでみたいな、
うん、いいっすね、
うん、
もうしっかり、
あそれもじゃあ日決め込んで東京でこんなんやるけど、
はい、
例えば新入社員1人とか2人とかみたいな、そういうちっちゃな零細企業の人らにが申し込みしてくれたらみたいな感じじゃない、
うん、そうですね、なんかこう中小企業さんの悩みって、
うん、
新入社員雇えたとしても
1
人とか2人じゃないですか、大手3人とかそんなんですよね、
うんう
ん、でそんなあの人たち中小企業さんたちで、うんうん、中村文明のことビリーさんのことバタさんのことっていう、うん、紬をすいてくれとる人たちのこう、うん、集合体5社集まったら3名かける5社で15人じゃないですか、
うん
うん、でその子たち新入社員に、うん、中村文明の師匠に教わった4つの鉄板ルール、はい、ビリーさんの聞き方、うん、バタさんの言葉の力、うん、この3つバシッとこう埋め込むことで、かつ、中小企業さんのお悩みのこう新入社員が3名だからゆえ、うん、同期と言われるような人たちって、
あ
多くて1人2人じゃないですか、うん、1人しかおらへんかったら同期っておらへんですよね、で1人やとテンション下がった時に悩み聞く相談相手もおらへんしっていうような、けどこう今回その3社3名かける5社やったとするのならば15名っていうのを同期っていうようなくくりで、一つくくりで、
鉄は熱いうちに笑わせみたいな
出た
それいいな、
そうそうそう何の話
しようだっけ、あ企業研修、企業研修、企業研修、
はい、でもこれに関してはもう日程も抑えて、ホームページの方でもう告知させてもらってますので、
あそうなの、ね、もうしてんの、
はい、
あれあれあれ、
はい、ですのでぜひ、今回はあのお試しというような企画で、東京でさせていただきます、う
ん、はい、
はい、素敵な内容になると思いますのでぜひよろしくお願いします、
最後に救急で宣伝をさせていただいて締めくくりになりますね、
はい、
はい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ジェニファーと
ビリーでお送りしました、ありがとうございました、
ありがとうございまし た, ました赤塚さんの DVD でもよろしくです、
お願いします。
笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。
ほんまやほんまや、忘れてった。
君は君、それでいいんだ、僕と共に。